こんにちは、渡辺拓です。30日間伴走音声 Day 14。どうしたらいいはいらないという話をします。はい。まあ問題があってですね、目の前でいろんなことが起こっていて、もうこれどうすれば良くなるんだろう、こっから私どうしたらいいんだろう、まあこの先どうすればいいんだろうみたいなことってやっぱりよく考えるんですけれども、このどうすればいいのかなみたいな思考がいらないという話ですね。はい。でもたくさんそういう物事を解決するには次にどうするかを考えなきゃいけないんじゃないですかってことなんですけれども、どうしたらいいか、how ですね。それを考えるよりは、理想は何だろうかって考えるのがもう一番最初のスタートなんですね。理想は何なのか。で、どうしたらいいかっていうのは本当にいろんな、もう、100も1000もその場で取れる選択肢ってあるはずなんですけれども、どこに行きたいかによって、それって全く違いますよね。よし、じゃあ新幹線に乗ったらいいみたいなんで、全く別の方向に走り出したみたいなことがあっては、目的地には永久にたどり着けないということになると。だからまず、何が理想かっていうのを定める。ということですね。で、アインシュタインさんの名言がこれをよく説明していて、いかなる問題も、発生したのと同じ次元では解決できない。という名言があるんですね。いかなる問題も発生したのと同じ次元では解決できない。つまり何を言ってるかというと、問題があった時に、その問題に真っ向から取り組んでっちゃダメなんですよ。同じ平面で考えちゃダメで、紙をちょっとイメージしてもらったらいいんですけど、紙の上に問題を書いてもらう。そうすると、その紙の中にいると問題解決できないんですけど、紙の外ですね。紙の上から眺めるような次元に立って、その問題を見ると、眺めてみると。その時に、あ、こここうしたらいいんだよ、みたいなことが見えてくるってことですね。例えば子供同士がなんかこう喧嘩を始めた時に、親だったら、あ、ちょっとそこはどうしたのって話聞いて、うん、それはこここうしなよってなんかこう言えるじゃないですか。まあそれが、本人たちにとっていいかどうか置いといて、とにかく問題はこうすれば解決するというのがわかると。それはなぜかというと、上の立場というか違う次元からそれを見てるからですね。はい。ということで、アクトメソッドもですね、アクトメソッド、この自分に優しい行動術も、こう、思い返していただくと、理想が、丸と三角の上に書いてあるの分かりますかね。はい。理想の四角のポイントに立ってみると、丸の平面からどうすればいいかっていうのが見えてくるっていう図を、ちょっとあれは表してるんですけれども、四角の上に立って理想の視点から現実を眺める。ということが非常に重要です。だから理想をしっかり味わって、そこから考えるということが必要だということですね。はい。なので、どうしたらいいかっていうのを考えるためにどうなったら嬉しいのかっていうことを考える。で、まあ、what に値するのかな。あとは、もしそうなったらどんな気分なのかっていう if っていう質問を使って、その理想の感覚をより強めていくと。で、そこに浸っていけば基本的にもう現実に見たときに、あ、こうすればよかったんだ、みたいなのがパッと出てくるんですね。だから、必ず理想、現実、そしてどうするっていう、そういう流れで考えてます。でそこに、こう、今言ったような味わいの力を追加すると、より強力に、そのどうすればいいかっていうのは本当に自然と出てくるんですね。はい。これをぜひ覚えていただければなと思います。で、ちょっとこのアインシュタインさんの名言をなんか調べてると、僕も知らなかったのがいくつかあって、あ、面白いなと思ったので、それを今日、関連しそうなものを紹介していきます。まず一つが、まず三つ紹介しますね。その後一つ。で、三つの一つ目が、知識は限界に到達するが、想像力は無限大であると。はい。もう頭で考えるなということですかね。まあ想像力も頭のような気もしますが、よりなんていうか心体の味わいというか心から、感受性豊かに想像するっていう感じがしますね。まあ、知識っていう、こう思考的なところにとらわれるなという感じでしょうか。で、二つ目。論理はあなたが A から Z に到達するのを助けますが、想像力はあなたをどこにでも連れて行ってくれます。はい。論理を使えば A から Z 道筋を考えるということはできる。けど想像力を使えばどこにでも連れてってくれるということで、まあ四角、アクトメソッドという四角がどこにでも動かせますよという話のような気がして、なんか面白いなと。で、全部、意外とそのアインシュタインさんは、知識のことばっかり言ってないなーっていう感じがしますよね。で、三つ目紹介するのも同じようなところで、私は天才ではありません。ただ問題に対して情熱を持って取り組むことができるだけです。 私は天才ではありません。ただ問題に対して情熱を持って取り組むことができるだけです。ということで、これも、情熱の話をしてるんですね。意外と真剣に考えるっていう、まあ、思考の部分ももちろん大事だとは思うんですけれども、その先の想像力であるとか、情熱とか、そういったところをなんとなくこう、言っている気がすると。はい。面白いですね。アインシュタインさんって本当天才だと言われてますけれども、本人は天才じゃなくて、その、想像力が豊かなんだと。で、想像力を生み出すような情熱があるんだと、私にはと。なんかそんなことを言っているように、まあ、解釈できるかなと思います。まあ、自分に優しい行動術流の解釈というところでお願いいたします。で、最後、三つの次の一つ紹介したい、名言はですね、人生には二つの生き方しかない。一つはまるで奇跡など存在しないかのように生きること。そしてもう一つは全てが奇跡であるかのように生きることだ。ということですね。はい。二つの生き方があって、奇跡がないと思って生きるのか、全部奇跡だと思いながら生きるのか、ということです。で、これはアクトメソッドでいう、味わいの力のことを言ってるわけですね。で、一つはまるで奇跡など存在しないかのように生きる。これは、つまり、問題と同じ平面で生きてるということです。目の前のことはこんなに大変なんだ。物事はこんなにもよくいかないんだ。どうすればいいんだろうみたいなところをぐるぐるぐるぐる回っている。丸の次元をずーっと動いているような感じ。で、もう一つは全てが奇跡であるかのように生きるということで、全てが奇跡っていうのは、つまり奇跡が起こった理想状態ですね。で、全ての日常を理想状態で過ごせと言ってる。全ての日常を理想状態で過ごす。つまり、もう物事が全て達成されたような気分で毎日を生きる。ということです。はい。特に昭和からの価値観が深いと、もう物事っていうのは大変な苦労をして、重いこんだらをどんどん引っ張って、ずっとずっと苦しんで苦しんで我慢して我慢して、ようやく達成されるみたいな気持ちが植え込まれてる人が非常に多いわけですね。先日の、手前から一個一個積み上げないといけない。本も1ページ目から一文字残らず読まないといけないみたいな感じなんですけど、そうじゃなくて、ここで言ってるアインシュタインさんが言ってるのは、すべてが奇跡であるかのように生きろ。理想を設定して、その気分でずっと生きろと言ってるんです。すべて達成したアインシュタインさんだったらきっと、もう相対性理論を完璧にパーフェクトに分かったという気持ちで日常を過ごしてみる。完璧に分かった。この問題、みんなが思ってるもんね。こうすればいいんだよ。え？こうすればいいのか。あ、これでよかったんだ。みたいな、そういう発見の仕方をしたんじゃないかなって思いますね。はい。その通りで、まあ、それがアクトメソッドでは体現されているということで、この四角、理想の気持ちを常に味わうこと。すべてが奇跡であるよ、からのように生きる。はい。どんな練習、例えば、じゃあ練習に取り組んで、辛い練習取り組んで何か達成するっていう時も、達成した時の気持ちで練習に取り組む。そうすると練習ってもう楽しくなってくるし、これもきっと達成につながるんだと思うと楽しいし、よりいい効率のいいアイディアが浮かんできたりするということですね。はい。ということで、全体まとめまして、どうしたらいいのかっていうのはいらないと。もうすべて理想を設定する。理想を設定してその状態で生きるということをぜひ意識してみてください。ということで、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。